町田鉄の経済ニュース深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
皆さんこんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。新型コロナ対策をして放送します。
はい、じゃあ今日のテーマはこちら、
世界に広がる中国脅威論、今日本が考えるべきポイントとは。
僕はもともと自由貿易と国際協調を願う経済ジャーナリストですが、実に厄介なことにここ数年の間に台頭してきた中国脅威論は、経済産業だけでなく人権外交安全保障の面でも現実の深刻な問題になってきたと言わざるを得ません。その認識は政経分離で実利を優先してきたヨーロッパやインド太平洋諸国の間でも共有され始めています。今日はまずその現状を確認した上で国際的な中国への対処法を考えてみたいと思います。
町田さんが安全保障を真正面から取り上げるっていうのはちょっと珍しいですよね。
そうですね。
どんな話になるんでしょうか。それでは CM の後じっくり深掘ってもらいましょう。
町田鉄の経済ニュース深掘り。
資産運用をお考えの皆様、運用は日本株式だけで十分と思っていませんか。話題のスマートフォン、電気自動車、インターネットでのショッピングなど、周りは外国企業で溢れています。大和証券では、お客様の資産に外国株式を加えた運用のご相談を受けたまわっております。アメリカをはじめ、ヨーロッパ、アジアなど、世界およそ20カ国の外国企業の株式に投資が可能で、各種情報も豊富に取り揃えております。外国株式は大和証券。これを機会にぜひご検討ください。外国株式のお取引は、株価の変動、為替相場の変動等による損失が生じる恐れがあります。また、お取引にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずよくお読みください。登録番号、関東財務局長、金融商品取引業者、第108号の大和証券株式会社がお送りしました。
今日の深掘り。
まずは中国脅威論の実情を確認するため、習近平国家主席の統治をおさらいしておきましょう。はい、習近平氏は胡錦涛氏引退後の中国の最高指導者であり、2013年3月から国家主席を務めています。指導者としてはナショナリズムを掲げる富国強兵策の推進者と位置づけて良いでしょう。まあ、就任演説では、中華民族は5000年を超える悠久の歴史を持ち、中華文明は人類に不滅の貢献をしてきた。とか、中華民族の偉大なる復興という中国の夢を実現するため引き続き奮闘努力しなければならないなど、ナショナリズムを鼓舞しました。
具体的な政策としてはどんなものがあるんでしょうか。
そうですね、外交通商政策では巨大経済圏構想一帯一路を打ち出しました。で、2014年になると南シナ海で人工島を建設していることが判明、2015年にはハイテク覇権を目指す国家プロジェクト中国製造2025を発表、そして2016年にはネット上で中国の国家主権を確立して検閲を正当化するインターネット安全法を制定、さらに2017年には民間企業に対し国家の情報収集への協力を求める国家情報法も施行しました。まあ、政権に都合のいい法律を作ってその法にのっとって統治しているというその中国流の法治国家のロジックを確立してきたわけです。で、こうしたスローガンの下で天然資源の豊富なアフリカ諸国や一帯一路構想のルート上にある国々に援助を武器に接近、経済的な影響力を強めるということもありました。で、当初は援助の対象になった国々はもちろん巨大市場中国へのアクセスが容易になると、西ヨーロッパ諸国も習近平中国との関係強化を歓迎していました。
確かに歴史で習ったかつての日本の富国強兵策みたいですね。
ただやはりナショナリズムの、アメリカ第一主義を唱えた、トランプ政権下のアメリカとは激しく対立、経済戦争を激化させたのは、まあ、周知の通りですよね。で、そして、昨年の新型コロナウイルスの流行に伴う、初期の秘密主義やその後の国際調査への非協力ぶり、さらに、露骨に権益拡大を絡めるワクチン外交は、戦略的な企業への M&A を目論む姿勢に不信感を強めていたドイツやイギリス、フランスといった西ヨーロッパ諸国を中心に中国熱を一気に冷ます効果もありました、はい、そしてアメリカのバイデン政権の成立やイギリスの EU 離脱を踏まえた国際秩序の再構築を目指す流れの中で、反中国が大きな流れになってきたのが最近の傾向なんです。
日本との関係はどうなんでしょうか。
もちろん中国の脅威の矢面に立っている国の一つが日本ですよね、まあ、令和2年度版の日本の防衛白書によると、中国の2020年度の国防予算は日本円換算で20兆2881億円、1990年度からの30年間でおよそ44倍になりました。また中国が国防費として公表している額はほんの一部に過ぎず、例えば中国外国からの、装備購入費や研究開発費などは除外されていると言われています。そして、中国国務院の今月5日の発表によると、2021年の中央政府分の国防予算は前年比 6.8% 増のおよそ22兆6000億円で、日本の防衛費の、ほぼ4倍に匹敵するという状況です。
目立つ分野といいますか、何か特徴はありますか。
やっぱ海軍の増強が凄まじい勢いで進んでるんですよね、中国軍の艦船の数ですけども、2030年には420隻になるって言われてる一方で、アメリカはその4年後の2034年でも355隻にしかならないとされます。また海軍で重要なのは空母ですが、ウクライナから購入した、遼寧、初の国産空母3棟に続き、上海で建設中の第3の空母を年内に進水させる可能性があります。東シナ海、南シナ海に常時展開しやすくなり、日本にとっては大きな脅威ということになりますね。
そうですよね。その脅威と言いますと、尖閣諸島もそうですよね。
そうですね。中国国防省は今月1日ホームページで尖閣諸島周辺への領海侵入を常態化すると公表しました。実際海警局を事実上の軍事組織と位置づけて、外国船への武器使用を含む強力な権限を与える改正海警法が先月施行されたんですが、その先月には6回の領海侵犯がありました、はい、あとこれ4時からの兄弟番組でも触れましたけど、火曜日に開催された日米両国の2プラス2では、そうした状況に着目してこれを厳しく批判しました。杉浦さん、その共同発表ちょっと紹介してください。
はい、共同発表は閣僚はという主語で、中国海警法等の最近の地域における混乱を招く動きについて深刻な懸念を表明、日米安全保障条約第5条の下での尖閣諸島を含む日本の防衛についてのアメリカの揺るぎないコミットメントについて議論、日米は現状変更を試みる、あるいは尖閣諸島に対する日本の姿勢を損なおうとするいかなる一方的な行動にも引き続き反対するなどと明記しています。ま
あ、このほか台湾海峡の平和と安定の重要性、南シナ海における中国の不法な海洋権益に関する主張及び活動への反対を改めて表明、香港及び新疆ウイグル自治区の人権状況について深刻な懸念を共有など、中国に対する厳しい言葉がずらりと並んでいます。
これに対して中国の反応はどうなんでしょうか。
中国外務省の張立健副報道局長が水曜日の記者会見で、特に台湾や香港に言及したことについて、日米がグルになって中国の内政に干渉した証だと猛反発、日米両政府に抗議したと主張しました。しかし中国への警戒感が先進国を中心に広がっているのは事実です。ものすごい勢いなんで、ごく最近の動きに限定しますが、きちんと紹介しておきましょうね、はい、まず先週金曜日開催の日本、アメリカ、オーストラリア、インドの4カ国のオンライン形式の初の首脳会議、クアッドです。4カ国首脳は東シナ海、南シナ海を念頭に、中国による一方的な現状変更の試みに強く反対すると訴えました。あと日本絡みで言うと、今週火曜日開催の菅総理とスウェーデンのロベン首相との電話首脳会談でも、両首脳が対中国で引き続き連携していくことで一致したと言います、旧ソ連時代に建造した空母を中国に売却したウクライナも、水曜日岸信夫防衛大臣とタラン国防相がテレビ会議を行い、中国海警法への深刻な懸念で一致しました。またウクライナのゼレンスキー政権はこのほど、ウクライナの航空エンジン製造会社モトールシーチの中国企業による買収の阻止を決めました。
日本絡み以外、まあ、ヨーロッパではどんな動きがありますか。
あの EU ですが、あのヨーロッパ連合ですが、水曜日の大使級会合でウイグル族への不当な扱いが人権侵害に当たるとして、人権侵害に関わった人物と団体に制裁を科す方針を決めたといいます。 EU が中国の制裁に踏み切るとすれば、これ1989年の天安門事件以来の出来事になります。はい、もう一つが EU 離脱を機にイギリスのジョンソン政権が火曜日に公表した向こう10年の外交や安全保障の新方針です。イギリスはすでに最新鋭空母クイーンエリザベスを極東に長期派遣することを明らかにしていますが、日本、インド、韓国、オーストラリアなどとの、関係強化と並び、中国をイギリスや同盟国とは異なる価値観を持つと指摘、経済安全保障の観点から最大の脅威となる可能性があるなどとして、保有する核弾頭の上限をこれまでの180発から260発に引き上げることを盛り込みました。はい、あと一つ、毛色の違った話を紹介しておきますと、はい、中国企業が落札確実と見られていたミクロネシア連邦、キリバス、ナウルの南太平洋の3カ国を結ぶ海底光ケーブル施設事業の入札が無効になったことがこのほど明らかになってます。まあ、3カ国の通信事業者が所有者になる事業で、世界銀行とアジア開発銀行が資金を支援するものだったんですが、日本やアメリカ、オーストラリアが安全保障上の懸念を指摘していた案件です。はい、で結果は安全保障上の厳しい対立が中国経済のためにならないことを浮き彫りにしたと言っていいでしょう。まあ、中国は数の上ではアフリカや中央アジアに友好国がたくさんあり、天然資源の確保で強い立場にあるものの、需要は先進国の側にあり、先進国との対立は中国経済にとっても大きなマイナスなんです。
ではそのあたりを中国の姿勢転換につなげるということできないんでしょうか。
いや、まさにそこだと思うんですね。あの僕が先進各国により力を入れてほしいのは、軍拡競争より経済面での圧力です。習近平政権は内政で香港や新疆ウイグル自治区だけでなく、本土でもネットを含めて厳しい言論統制を敷くなど、民主化の抑圧に躍起になっていて、対外強硬姿勢の演出によって国民の不満を、外に向けるしかないという事情があります。もちろんどんな施策を取っても習近平体制に抜本的な方針転換を促すのは、決して容易ではないでしょう。でもその一方で、アメリカやイギリスが、日本に同盟国として軍拡競争への参加を期待していることは明らかです。先ほど杉浦さんに紹介してもらった日米の2プラス2の共同発表の中にも、日本は、国家の、防衛を強固なものとし、日米同盟をさらに強化するために能力を向上させることを決意したと書き込まれてますよね。はい、とはいえ軍拡競争はお互いを煽り、浪費の積み重ねになりやすい、そして軍事力を使いたいばかりに戦争に至る例が多いことも歴史が証明してますよね。なので軍拡競争とは別に、冷静に対立の不毛さを思い起こされるため、より経済的な圧力を重視する必要があるんじゃないでしょうか。もちろんこちらも返り血浴びますけども、あの重要な政策だと思います。口で言うほど簡単だとは思ってませんが、中国人は損得には敏感ですから、意外と可能性があるかもしれないとも思っています。
以上、今日は世界に広がる中国脅威論、今日本が考えるべきポイントとはと題してお送りしました。さあ、町田さんと私、杉浦が出演している3つの番組を合わせた公式ツイッター、町田鉄の深掘り三兄弟、ぜひ皆さん検索してフォローしてください。さて町田さん、今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどんなテーマでしょうか。
はい、昨日と今日行われた日銀の金融政策決定会合について、日本経済研究センターの金融研究室長で一橋大学経済研究所准教授の寒川郁子さんに詳しく解説してもらいます。 ETF の買い付けなんかだいぶ変わるみたいですからね。
聞き逃せませんね。今夜11時に再びお耳にかかりましょう。それでは
さようなら。